この番組は株式会社ディープラーニングの提供でお届けいたします。
皆さんこんにちは。ザッツワニャンライフ第186回目の配信をお届けしてまいりたいと思います。本日お送りいたしますのは私アケサーと
ボスコとコースカでお送りいたします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
もう犬がねふてふてなんですよ、
う
ん、
スイジもそうですよ。
ですよね、
うん、
まあ今丸くなって寝てますけど、
みんな外に出られなくてうだうだしてますよ、
ねえ、ちょっとねえ、どっくらに屋根でもあればいいんですけど。
うん。頑張ってそれ考えてますんで、なんとかやれたいなと思ってるんですよ。うん。
頑張りすぎちゃって今噛んじゃったけどね。
うん、そうなんだよね。なんかね、こういろいろ考えてるとね、ねこれはやっちゃってから、あ、これ失敗したじゃちょっとね、怪我されるところもあるんでね。
そうね。
よく考えてやらないと。
うん、あと芝生だからね。お日様が完全に入らないってなっちゃうと、それはそれで、環境としてよろしくないし、みたいなね。
だから雨の時だけガーッ出てくるね。
うん。
やつが出てくる。最高だなと思うけど、どんだけ銭かかんだなんてね、話ですよ。
本当だよね。誰かね、くれればいいんですけど。
本当ですよ。宝くじ当たってくれればって言うけど、買わないかんね、俺。
そうね。
そう。
買わないと当たらないわね。
うん、買わないと当たらないですね。うん、そうなんですよ。
そうね。
なかなかね、大変なんですね。
ね。まあ、安くないですからね。何事も。
何事もね。
はい。
本当ですよ。
はい。はい、まあね、ちょっと天気があれだって言うんですけど、元気を出してお送りしてまいりたいと思います。
さあ、まあ、被害を受けてる方もいっぱいいらっしゃるんでね。
ねえ、ちょっと心配ですけどね。
ですよね。まあ、そうなってくるとね、ワンちゃん、猫ちゃんなんかもね、大変でしょうから。
そうですね。避難するって言ってもなかなかね。
難しいですね。
ありますからね。はい。
はい。
じゃあまあとりあえずおかげさまで無事で生活している私たち元気にお送りしていきたいと思います、
うん、元気にいきましょう。
はい、というわけでこちらのコーナーからお送りしてまいります。ワンライの気になるニュースピックアップでございます。
はいはい、
はい、ペット大好きワールドペットニュースさんからお題をお借りいたしまして、ペットの修正使用に関する各種支援サービス、50歳以上の利用率認知度低いっていうね、本編ちょっとお借りしてご紹介しますと、ペットの保険を取り扱う iPet 損害保険株式会社、以下 iPet 損保って言うんですけども、は50歳以上の犬猫使用者534名を対象にペットの使用、修正使用に関するアンケート調査を実施し、その結果を発表したということなんですね。
はいはい。
で、こちら iPet さんのデータもあるんで、ちょっと飛んでいただいて、リンクがね、下の方にあるんですよ。
はい、
はい、どういうこっちゃいって思うんですが、50歳以上の方になるとなんとなくね、ペットの今後、まあ、自分のことを含めて今後についての他にサービスがあるっていう認識なのかなが、うん、iPet さんのデータを借りると 6% にとどまるっていうね。
なるほど。
はい、
まあ、周知徹底がしてないってことなのかね、それとも読まないってことなのかね。
どうなんですかね。なんて言ったらいいんだろうな。あ、そうそう。ここにデータ出てるんですけど、自分自身に何かあった時、うん、万が一の時ですよね。
うん。
うちにいるワンちゃん、猫ちゃんとか、まあ、ウサギとかね、ペットの預け先を想定しているかっていう質問に関して、7割が想定先があるって回答したんですが、うん、その 80% は親戚とか家族だと。
うん、なるほど。
はい、いうことなんですよ。
うん、
で、多分それをこう業者さんとか行政とかそういったことを頼ってないっていうことなのかな。あ、ペットシッターとか老犬老猫ホームとかの認知度が 40-50% で、使用した人が 6%。
ああ、なるほどね。
うん、とかっていう、その辺のことなのかな。
ですな。まあ、確かにね、うん、家族や親戚とかね、親族とかっていうと、うん、まあ、生きてるうちはね、いいよって言うかもしれないけど、うん、老犬になって、例えば、介護しなくちゃいけないと。
とかね。
そうなってくると、ちょっと話違うよっていう、ね、部分も出てくると思うんですよ。必ず。
そうなんですよ。で、またその家族とかに関しても、例えばね、それがこう5年後って言ったらどう環境が変わっているかもわからないわけじゃないですか。
うん、
例えばね、小さいお子さん生まれて、その子が実はひどい動物アレルギーだったとか、
うん、
そういう可能性もある
な。
し、まあ、経済的な問題とかね、
うん、
っていう変化っていうのは、明日もわかんない状態じゃん。
うん、
結局生きていくってことは。だから、なかなか難しいのかなって、うん、あれば、家族は家族で第一位なんだけれど、第二、第三、第四っていう、万が一の備えっていうのが必要になってくるのかしらというのを、これを拝見してる限りはちょっと思う。
そうですな。
部分と、
うん、
あとね、すごく、ああ、やっぱりそうなのかなって思うのが、こう、ペットを亡くした後、半数が新しいペットを迎え入れることを希望していると、
うん、
部分があるんですよ、
うん、
ただなかなか50歳を過ぎて大型犬の子犬を迎え入れるって言ったら相当ハードだから、
うん、
その時のサポートというかいろんな情報をね発信してくれる、なかなかさこう50代60代ってなってくるとこうインターネットでぐわーって思いっきり調べるとかっていうのが難しくなってくる世代にはなりつつあるのかなと、
うん、
日頃ねパソコンとかをいじってる人だったら別なんだけれども、
まあそうですな、まあ基本的にあと、うん、今の50代60代50代は大丈夫だと思うんだけど、
うん、
基本的にもっと上の人たち、
うん、
っていうのは若い頃やってないから、うん、もうやらないっていう人が多すぎるんだよね、
うん、ね
実際ね、うん、
まあいろんなね情報がこう乱立してて、
うん、
どれを信じたらみたいな部分がインターネットっていうのはあるんだけれども、
うん、
まあ、何もせずっていうよりはねいいのかなって、だからね、こう自分が迎え入れるタイプの子はどういう子がいいかっていうのを相談する相手がいたりとか、一度考えて、もちろん迎え入れてほしいんですけれども、
うん、
例えば保護犬だったりとかね、同じペースで生活ができる子だったりとかね、言っちゃ申し訳ないですけども、中型犬クラスのパピーから50歳でって言ったら相当厳しいと思うんですよ。
うん。まあ本当にこう、分かってないと難しいよね。
うん。今までずっと飼ってる、ね、そう、犬種だったらいいけど、例えば今までチワワ飼ってて、55歳で、そのチワワちゃんが亡くなっちゃったから、じゃあ次はシュナウザーとかをとか、シュナウザーはまだ小型か。まあちょっと体の10キロ前後になっちゃう、こう、急に迎え入れたら、パワーも違うし、
うん、
活動のね、こう量も違うので、ちょっと大変になるのかなとか、そういった部分をね、サポートしてくれる方がいればいいのかなとかっていうのが、
ね、
このデータをね、まあ、見てる限りは。
まあ、できたらあれですよね、ペットを飼うところ、ペット屋さんだと、なかなかそれはどうしても売りたいになるから、大丈夫ですよっていうのが多いんで、できればその動物病院さんとかね、例えば、うん、その時に行ってるシッターさんとか、買わないところで、こう、聞いていただくっていうのが一番大事かなと思いますよね。
そうかもしれないですね。あと、こう、うん、お散歩仲間の方にどういうふうに家族迎えれたのとかっていうね、うん。多いじゃないですか、お散歩してても、この子保護犬なんでっていう方が、うん、ほんと10年前に比べたら、もう格段に増えてるなっていうのが印象なので、うん、そういった方のご意見を聞いていただくのもいいのかなっていう部分がありますね。
はい。
はい。ぜひね、うん、ちょっといろんなサービスが本当にいっぱいあるので、そういったものも候補の中に入れていただくといいのかなというデータがあります。ご覧いただければと思いますので。
はいはい。
はい。というわけで今回はですね、ペット大好きワールドペットニュースさんからお題をお借りいたしまして、ペットの修正使用に関する各種支援サービス、50歳以上の利用率、認知度低いをご紹介させていただきました。ワンライの気になるニュースピックアップでございました。
はいはい。
はい。では本編でございます。
うん、
配信日が21日ですので、昨日20日からですね、動物愛護週間、スタートいたしました、
うん。はいはい。
はい。法律で定められてるんですけれども、9月の20日から26日は、動物の愛護と適正な使用に関して理解と関心を深める啓発活動を行うという部分なんですね。
な、
うん。はい。これね、環境省できちんとバンって出てるんですよ。
うん。
で、動物愛護管理法というのにも定められている。で、何回か前の時に、動物愛護週間のポスター作成の公募のご案内とかをね、させていただいたかなと思うんですけれども。
はい。
はい。これ、動物愛護週間ってさ、由来とか知ってた？
知らない。
ちょっと私、いろいろ調べてみたんですよ。
う
もともと動物愛護習慣っていうのが決められたっていうのは、うん、戦後の日本、戦後からなんですって。
ほう。
で、愛護習慣とかっていうのが発祥したっていうのはアメリカらしいんですよ。
うん。
アメリカでの方が、アメリカの方なのかな？ある方が最初日本に持ってきて、ちょっとこういうことをやりませんみたいな、動物を大事にしてあげるこう習慣を作りませんかみたいなので、最初、1920年代後半、すごい昔の話ですけどね。うん、もう約100年近く前だよね。
うん。
そうね。に、スタートして、で、戦後になって GHQ とかね、戦争負けちゃって、そしたら、こう、春の時に、春の春分の時にやれば、みたいな、動物愛護デーっていうのができたんですって。
お、
うん、で、それが改めて1974年に、9月の20日から26日まで、秋のお彼岸だよね、これね。
んだね。
うん。の時に1週間やりましょうっていうのがきちんと決まったと。
うん。
はい。で、本当に多くのイベントとかが開かれるわけですよ。
うん。
で、これね、ちょっと調べた。埼玉県。各都道府県でやってるんですけど、埼玉県だと、9月の22日、翌日ですね、配信日の、に、動物愛護フェスティバル2016っていうのを、埼玉県加須市、パストラル加須というところで、この間チラシ見たじゃないですか。
うん。
あんでやってたりとか、するんですけど、式典とかね、動物愛護功労者表彰式とかっていうのもあったりとか、あと、長寿犬使用表彰式、長寿猫使用者感謝状贈呈式とか。
うん。
結構ね、長寿のやつとかもやったりとか。
なるほど。
うん。あと、映画上映とかね。
うん。
あと、補助犬のデモンストレーションとか。
うん。
まあ、お子さん向けが多いのかな。あと、動物災害展エリアとか。
うん。
これ見たいな。っていうのが結構各都道府県でやっているわけです。
うん。
で、その中で、有名どころだと、
うん、
24日土曜日が11時から東京国立博物館平成会館講堂で動物愛護表彰式とか、
うん、
で、パネリスト、パネリストへ入り混じり先生とかも出られるんですね。っていう大きいのをやってたりとか、動物愛護フェスティバルみたいなね、うん、っていうのがあったりとかするんですよ。
うん、
じゃあ、そこまで行けないけれども、そういったものをどっかで見たいよねって、うん、自分家の近くで見たいよねっていうので、検索できるところを探したんですよ。
うん。
これがですね、公益社団法人日本愛玩動物協会さんに、地図が出てて、そこを触るとぴょっと出てくると。
ほうほうほうほう。
はい。これがね、結構こう、各都道府県の愛玩さんがやっている、イベントとかが出てるんですよ、うん。
なるほど。
はい。動物愛護習慣とか、あと触れ合いフェスティバルとか、あと動物防災啓発活動とかね、仮とかなんですけど、うん、各都道府県で出てます。
うん。なるほど。
はい。お知らせ、活動、支部活動報告とかね、そういうのが出てるので、もしちょっとこういうので興味のある方は探していただいて行っていただくのもいいのかなって。
そうですな。
で、こういうところって大概、小冊子とかがあって、うん、こういう活動をしていますももちろんそうなんですけれども、うん、避難をするときはこうがいいですよねとか、正しい動物の飼い方とか、うん、登録の仕方とか、そういったような、いろんな情報を開示してくれているものがあるんですよ。
うん。
で、改めてそういったところで、動物を飼うということは、ということとかね、防災について考えるとか、うん、まあ、触れ合いをしていただきながら、やっていただくっていうのもいいのかなって。
うん。ですな。
はい、あ。大概こういうイベントって無料だったりとかすること、コンテンツにもよりますけどね。
うん。
あるので。
まあ大体、愛玩のやつは、みんな無料ですよね。
無料ですよね。うん。そうそうそう。私も、何年前一回行ったことあるよね。
うん、あるね。
一人で川越まで行って。
うん。
川越だっけ？
ちょうど俺がやってた時だね。川越、うん。
の後じゃない？多分。
あとか。ああ、そうだね。俺が終わった後だね。
そう。やっぱり雨で、一人でてってこてってこ行き、ポニーがいてポニーに乗りたくって、聞いてみたらやっぱりダメで。
まあ、年齢制限じゃなくて、
体重制限。
体重制限があるからね。
ポニー潰れちゃうからだ。ごめんねって言われたんですけど。それでいっぱいこう触らせてもらって写真を撮って帰ってくるというね。
うん。な。まあ、犬だけじゃなくてね、愛玩の場合は
動物全般ですよね。
そう、ウサギとかね、ヘビなんかもいますからね。うん、
最近ね、うん、ちょっとヘビに燃えるんだよね。
ヘビはいいよね。あ、うん、ヘビかわいい。爬虫類もかわいい、ね。
爬虫類系かわいいんですよ。
かわいいね。
最近ちょっと、うん、なんかね。
トカゲ系はかわいいよ。
うん、好きになってきた。
うん。
耳がね、こう隠れてる時のジェットがね、顔がね、ヘビっぽいんだよね。だからかもしれない。
なるほど。
コピンありきかよっていう話なんですけど。
ああ、コピンいたらだけどヘビはかわいねえだろうな。
そうですね。うん、まあ。違いなくやっつけてしまう系になってしまうので。
まあね、そんな感じで。まあ。
そう、いろいろあって。
募集ありますからね。
はい。東京のやつはね、本当に面白いと思います。うん、24日。これちょっとご紹介させていただくんですけど、24日土曜日11時から午前ですね、東京国立博物館平成会館講堂で、動物愛護表彰式。午後1時からはパネリストに日本獣医師生命科学大学獣医学部講師の入間尻先生、カリフォルニア大学デイビス研究員の田中先生とかを招いて、うん、パネルディスカッションで人も動物も幸せになれる譲渡とはというのが開催される。入場無料なんですけど、事前申し込みが必要らしいんで、ちょっとまだ空いてるのかどうなのかはわからないんですが、ぜひ興味のある方は行っていただけるといいのかなと。
そうですね。
はい、思います。
意味で。うん。
すっごい面白いと思いますよ。
うん。ね、この習慣だけではないんだけども、やっぱりこういうふうにね、習慣でやってる時をちょっときっかけにしていただければね、いいかなと思いますよね。
そうですね、動物とは、うん、という部分で。はい。事前を申し込み。定員に達した場合は締め切り前でも受付を終了させていただきますというんですが、お申し込み中止みたいなことがね、出てないのでまだ大丈夫かもしれません。
はいはい。
はい。興味のある方はぜひ行ってみていただければと思います。
行ってみてください。
はい。というわけで本編終了いたしまして、こちらのコーナー、ワンラインの勝手に告知コーナーでございます。
はいはい。
まあ、うちも出展させていただくんですけれども、勝手に告知をいたします。はい。ピンフェスがございます。
うん。ピンフェスってのは分かんないと思うよ。
ええ。
皆さん分かんないと思います。
はい。ピンフェス。もうね。ピンフェスさんのサイトからお借りして、国内最大規模のミニチュアピンシャーのイベント、ピンフェスがパワーアップして、来月10月の2日日曜日、会場が9時から、開会は10時からですね。16時まで、雨天決行で行われると。
うん。
はい。こちら私どももお邪魔させていただくんですが。
はい、行きますよ。
はい。と、500頭ぐらい集まるんじゃないか、主催の方とお話をさせていただいたんですけど。
すごいね。
うん。すごいよね。ピンシャー系の子たちが。なんかまあ、ドーベルマンピンシャーとかもたまにいるかもしれないですけど。
う
ん、
です
ね。あと、イタグレちゃんとかね。
うん。
ああいう系の、ちょっとつるっとした、ひょろっとした。はい。
なんか、騒がしそうだね。
うん、元気だと思います。で、場所がですね、木漏れ日の森茨井戸。茨城県稲敷市ってのかな？
うん。稲山っていうのかな？
上区。うん、ちょっと読めないんですけど、一回調べたら木漏れ日の森茨井戸で調べていただくと、Google でマップで出ます。
はい。
はい、こちらでですね、前売りチケットあります。前売りチケットが大人1500円、小学生600円、3歳以下無料、愛犬1頭1000円、2頭目以降700円。で、当日チケットが大人2000円、小学生1000円、愛犬1500円。で、入園料が含まれておりますね。はい。行程の場合、返金についてというのもありまして、クレジットカードの場合は返金処理が行われると。ATM とかの時は、指定の口座に返金することが可能であると。
うん。
まあ、いろいろあるので、ちょっとご覧いただいて。で、どんなことやるんかいねっていうのがあるんですが、まあ、ピンがいっぱいいますので、友達100ピンできるかな？
うん。
名刺を作っていただいてる方が多いみたいなんで、名刺交換をしていただいて、
うん、
皆さんで、うちの子、何々と言います。よろしくお願いします。っていうね、犬の名刺交換ですよ。
うん、
をして、
自分のじゃないですからね。
そう、うん、お友達をまず作っていただいて、そうすると、その名刺で本部に持っていくと、抽選ができるって。すごい、1枚でも大丈夫っていうことなので、ちょっとね、豪華賞品当たるらしいっすよ。
お
はい。
当ててきてくんな。
いや、うち出店だからね。
ああ、そ
っか。はい。で、サイトがあるんですけど、そちらには、その名刺の作り方とかっていうのがね、載ってたりとかするんで、それもご覧いただいてもいいのかな、という部分と、はいはい、あと、ドッグタイムレース、ピンシャー早いので、はい、50メーター。まあもしかしたらちょっと設営の関係で短くなったり長くなったりするかもしれないということなんですけれども、これ無料なのかな？
ないね。
うん。タイムレースをしていただいて、800とか666とかっていうゾロ目賞の場合にはちょっとしたプレゼントもあると。
お、
はい。3333とかでもいいのかな？コピー。
いいんじゃないの？それはいいんでしょ。
30秒とかね。うん、あと、メディカルアロマ体験会っていうのをね、うん、アロマ作って持って帰っていただくとか、っていうのがあったりとか。
あ、記録会は一層500円やっぱかかるんじゃない？
はい、1回500円ですね、うん。で、アロマも500円。
そうですね。
かかるということです。あとね、ミニピンご長寿表彰式っていうのがあるらしいんですよ。当日の13時30分からメインステージで長寿ミニピンちゃんだけの集合写真を撮影します。
お、
はあ、いうことなんです。で、申し込みいただいてもいいですし、当日でも大丈夫なのかなみたいなことはおっしゃってたので、うん、もうご長寿さん、ちょっと走るのはね、大変ってなっても、こういう時にみんなでわーって言うとテンション上がりますから、うん、喜んでもらってと。で、実は、ボスごめんね、勝手に決めちゃったんですけど、
うん、
このご長寿表彰式に、うん、うちのココナッツオイルを、うん、プレゼントしていただくことになりました。
ああ、了解です。はい。いいんじゃないですか？
はい。ご長寿の方にはね、
そう、いいことですからね。
はい。
どんどん使っていただいて。
っていうのがあるんです。うちのキングココナッツオイル、ご長寿さんにね、プレゼントということで、
うん、
10名様分ご用意させていただいています。
なるほど。
あとは、マミーズパウさんのマッサージケアとかね、
お
があったりとか、してますので、うん、ちょっとね、なかなか、体をケアもしつつ、みんなでワイワイ盛り上がりつつ、みたいな感じで、
うん、
で、私も出店させていただくのは、ピンピンマーケットの方でお邪魔いたします。
はい。
はい。まあ、手作りのアイテムだったりとか、そういったものを出させていただこうかな、っていうね。
あ、もう違うものもいっぱい買いたくなっちゃうんじゃないですか？
そうなの。洋服とかね、ミニチュアピンシャー買ってる方とかね、板グレとかもそうなんだけど、体型がちょっと他の子と違うので、うん、洋服とかすっごい難しいんですよね。
なかなかないんだよな。
そう。胸がすごい張ってるので、
うん、
なかなかその辺とか、あと皆さんご存知の北野きわみさんも出ますし、アルナバさんも出ますし、みたいなね。
うん、
ご存知どころ、有名どころがいっぱい。ケナインさんも出ますね。
お
ー。はい。あらやだ素敵。多い。
楽しい。
ね、うん、すごい。ファイテンさんもちろん出ますしね。
うん。
なかなか楽しいイベントになるんじゃないかなと。
そうですな。
で、私どもも出展させていただきまして、ジェット店長が一生懸命お仕事してくれるようなので。
うん、な。
はい。
これってだけど、うん、ピンシャーだけじゃない、ピンシャー以外はダメなの記者。
いや、大丈夫だと思いますよ。ただ、ピン、うん、ピンが多いので、
うん、
ね、どうなんだろうね。わかんない。
まあ、だけどね、これから、例えば今飼ってる子と、あとピンシャーも飼いたいっていう方もね、
う
ん、
そうですね、お勉強になる
ね、逆にね、
じゃないかなと思うので、ぜひ、ちょっと来ていただいて。うん、基本的にはこう、マナーだったりとか、そういうところ、ピンシャーっていうのはどういうことなのか、みたいなね、部分が、結構、うん、開催趣旨がありません。ミニチュアピンシャー及びオーナーの親睦交流なんですけれども、写真見る限りドーベルマンもいるんで、結構ね、いいのかな。ただうちもね、今回連れてくの、ダックスも連れてったりとかするので、
うん、
まあ、ミニピンに興味のある方だったらいいんじゃないですかね。
ね。
はい。あとは、ジャーマンピンシャーとかね、いますので、板暮れちゃんとかも来るって言ってたので、大丈夫だと思います。
はい。了解です。
なので、ぜひ興味のある方は来ていただければと思います。
思います。
はい。お会いできるのを楽しみにしています。は
い、お会いしましょう。
はい。というわけで、ピンフェス2016ご紹介させていただきました。ワンラインの勝手に告知コーナーでございました。はい、というわけで、エンディングでございます。
うん。
はい。先日教室が終わりまして、10月ね、イベントたっぷりなんですよ。うん、で、私事なんですけれども、今週の23から25、ちょっと在宅しておりません。ので、
そうです。
お休みになります。3日間缶詰でお勉強してきますので、はい、ぜひご容赦くださいませ。
はい。
そして、10月に入って2日がピンフェスでしょ？
うん。
で、16日が久喜市の市民祭りです。
うん、そうです。
で、その次は23日が、しつけ&マッサージ教室シーズン6の3回目です。
そうです。
補聴研ぎします。補聴をお持ちください。で、その後、ドッグテストの練習があります。
そうです。
はい。で、ちょっと11月に行くんですけれども、中田健一さん来ていただきまして、ブラッシングセミナーが開催されます。
2日ですね。
5日。
5日か。
5。はいはい、5です。うん、はい。14時から16時、当社ドッグランにて、ということになっております。詳細の場所は、後ほどお申し込みをいただいて、ご紹介するという形になってますから。埼玉県久喜市のこっちな、何口？
東口。
東口。駅から徒歩10分かかるかかかんないかぐらいですね。うん、ただ、駐車場に限りがありますので、ぜひ近隣のコインパーキングとかでね、止めていただけると助かります。
ですね。
はい。というわけで、エンディングもこれで終了。
うん。
あと何かあったっけな。なんかイベントが多すぎて私、ちょっとてんやわんやしております。
うん。
はい。お会いできるのを楽しみにしています。
楽しみにしてます。
すげえ雑。はい。ご容赦いただいて。というわけでですね、雑ワニャンライフ第186回目、配信をお届けいたしましたのは、私、シャケサーと、
ボスコット、ボスコでお送りいたしました。
また来週。
また来週。また来週。もう今言わないんかと思ったよ。
違う、今ね、ちょうど切れてたのよ、ボス。
いつもいつまでもありがとう。